聖書の御言葉はペトロの第一の手紙の2章の1節から10節を読みました。特に今日は2章の4節の御言葉、特にここにあるこの主のもとに来なさい、この御言葉から念に預かりたいと願っております。短い言葉でありますが、よく心に記憶して繰り返し思い起こしたいと思います。この主のもとに来なさい。これこそ主にあって成長する者が常に行く道であります。主のもとに来なさい、まあ、私たちは右へ行くか左へ行くか、どのようにすればよいのか、いろいろ迷うことがあります。どうすればいいのか、いろいろなことに直面いたしますので、状況が良い時もあれば悪い時もありますし、また多くのものを持つこともあれば、またいろいろなものを書くこともありますから、その時にどうすればいいのか、どこへ行けばいいのか、こういうふうに迷うことがありますが、答えはこれです。この主のもとに来なさい、これですね。とてもわかりやすく明瞭でありますけれども、常にこの道を行くということが主にあって成長するということです。主にあって成長せずにはこの道行けません。もう最初から最後までこの道を行って、やがて顔と顔を合わせるように主のもとへと私たちは挙げられます。上げられる、最後はこう上げられるんですね。私たちが本当に途方に暮れるようであっても、最後の最後には主が私たちを引き上げて、その主のもとへと上げられます。信仰によってであります。他のところへ行くということは、いかに他のところへ行って、なるほどそれらしいことを私たちが聞くことができたとしても、また語ることができたとしても、主によっては成長しながら行くべき道ではありません。まあ実際これは信仰の名においてさえ起きることですね。すでに私たちが繰り返し見たように、アポロにつく、ペトロにつく、パウロにつく、まあ人につく、人のところへ行っても答えはないということです。キリストとの関係ではそれは幼子だと。それでは何の問題も解決できない、対処できない。パウロにつく、アポロにつく、ケファにつく、こういうふうに論じ合っていた人々は、あるいはそのように物事を考えて進めていた人たちは、それなりにこうすればいい、ああすればいいと答えをそこで見出すかのように語ることができたかもしれませんけれども、それはキリストイエスの関係では幼子だというわけ。反対にこの主のもとに来るという道筋は、一見何の解決も、人々からなるほどそうだなとこう納得できるような道筋を示したようにも一見見えないかもしれませんけれども、でもそこに答えがあるということです。なぜか、主に答えがあるから。まあ、歴史の中でも繰り返しこれが起きてきます。まあ、宗教改革、私たちは宗教改革から500年ということで今年祝いの年になっていますけれども、宗教改革においてもそうですね。最初のそれを始めた人々は本当にこの主のもとに行く道を行くわけです。だけどもその後歴史を重ねていくと、私はカルバに行く、私はルターに行く、 まあ、こういうふうに主に行く道としてベターに学び、カルバンに学んでいるうちはいいですけども、そのうちに私は主につくではなくて、本当にカルバンにつくということを、カルバンを誇りとするように、あるいはルターを誇りとするように、このようになっていったときに、教会は道がだんだん怪しくなってきます。これは、まあ、今ルター、カルバンを挙げましたけれども、歴史を見ていけば繰り返されたことと思います。最初の本当に神様に祈って、神様を求めて、そして道を、本当に主に行く道を見た人は、その人は誰でもない、とにかく主だ、もう主の皆を呼ぶ、ここに立っていたと思いますが、今度はその後について、この人にという仕方で人々がついていき始めると、次第におかしな人間の誇りや人間の考えがことを歪めていくのは、もうこれは歴史の中で繰り返されたことと思います。探すのは難しくない。そういう意味で私たちはこの御言葉をよく記憶したいと思います。この主のもとに来なさい。この御言葉に従って歩むために私たちは成長しなければいけないんですね。成長しなければならない。御言葉によって新たに生まれた人々はですね、成長しなければならないんです。この2章の前の1章ではこう語っていました。1章の23節ではですね、あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。神の変わることのない生きた御言葉によって新たに生まれたのです。生まれてそれで終わりであってはならないということです。2章ではその生まれたものがどのように歩んでいかなければならないか、これを教えているわけです。生きたものは成長するんですね。新たに生まれたものが生まれたまんまの姿でそれで終わったならば、生まれた甲斐もない。神様が生きた言葉によって生まれさせたものを成長させます。そしてその成長の道筋は繰り返しになりますが、この主のもとに来なさい。いろいろな事柄が生じてきますので、そのことに向き合うたびに私たちは改めて自分がいかに足らないものであるか、いかに主の偉大な力によって強められもし、また成長させていただかなければならないものであるか、まあ、それを知らされると思うんですね。でも幸いなことは、生きた変わることのない言葉によって生まれさせられたものは成長し続けました。成長し続けますから、この主のもとに来て、そして喜びを新たにしながら、また幸いを新たにしながらですね、歩んでまいります。今日の御言葉はこう続きます。2章の4節ですが、この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。主は人々からは見捨てられたのですが、人々がこぞってそこに行くようなお方ではないということ。人々からは見捨てられたのです。信仰がない人々から見捨てられたわけではないんですね。信仰があるとしている人々から見捨てられたわけです。最後には。聖書の言葉を知らない人々から見捨てられたわけではないんです。聖書の言葉は知っているけれども、聖書も神の 聖書も神の力も知らない人々から見捨てられたんですね。これはどういうことかといったら、神様の力によって、御言葉の力によって生かされている、そのことを知らない人々から見捨てられたわけです。神様の御前にへり下って、本当に恵みによらなければ、と本当にへり下って、その恵みに生かされて、またその恵みを求めて歩む人々は、イエス・キリストを捨てようもありません。だけども、その恵みにひたすら預かって歩むことを知らない人々から見捨てられたということです。反対に、イエス・キリストは、そのような人々にとっては、つまずきの石、妨げの岩でありました。預言者が預言した通りです。しかし反対に、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。神にとっては尊い選ばれた生きた石なのです。という、この生きた石というのは、これこそ、より頼むべき石だということです。イザヤ書の28章16節の御言葉です。これもまた本当によく私たちが記憶したい御言葉であります。28章の16節。28章の16節にはこうあります。主なる神はこう言われる。私は一つの石をシオンに据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い炭の石だ。信ずる者は慌てることはない。信ずる者は慌てることはない。そこに据えられた石にしがみついて、もうそこに本当にしがみついて信ずる者、その者は慌てることはない。それが主だというわけであります。私たちはこう焦るわけですね。難しければ難しいほど焦ったり慌てたり、また気持ちが弱くなったりしますけれども、でもこの主のもとに来なさい。この主のもとに来るとき慌てることはない。しかもここに生ける石とありますけども、生けるというのは、生きるというのはそのものの王から働きかけてくるということ。聖書の中で生きるというのは、そのもの自身の方から働きかけてくるということです。死んだものは私たちが何とかしないと何も始まりません。でも、生きているというのはそのもの自身の方から働きかけてくる。だからその石、石が生きているというのはありえないことでありますけれども、これは例えです。石というのはその硬さ、確かさを表しています。そしてその確かなものが、そのもの自身の方から働きかけてくる。生ける石なのです。この主のもとに行きなさいと言って、私たちがその主のもとに行く足取りはとても弱々しくて、そこにたどり着けなさそうに見えることもあるかもしれませんけれども、でもその石自身の方から私たちに働きかけてくる。だから、この主のもとに行きなさい。では、この主のもとに行きなさい。この主のもとに来なさいという、これが成長だと申し上げましたが、この主のもとに行くという道筋をですね、常にたどる。どんなことがあってもたどる。このために成長するにあたって何が私たちに必要か、二つ教えられています。二章の一節、二節がそれを教えます。二章の一節から三節までが教えます。まずはこれです。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を見なせ去って、生まれたばかりの血の身子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救 救われるようになるためです。霊の父を死体求めなさい。死という表現がとても意味深いですね。赤ちゃんがその母の父を死体求めるように死体求めようということです。これは本当にガブガブということですね。ガブガブと、とても貴重な飴玉をですね、舐めるように御言葉を扱うべきではありません。とても貴重な薬をですね、一粒二粒得たかのように御言葉を扱うべきではありません。霊の父を死体求めるように、赤ちゃんが本当に母の父を死体求めるようにですね、ガブガブとです。どのようにその御言葉がその人のうちに働いて、そしてその御言葉によって成長するか、それは自分が決めることではありません。聖霊のお働きです。そしてもう一つ、そのような霊の父を死体求めるにあたっては余計なものは吐き出せということです。違うもので腹がいっぱいになっていたならば、霊の父がその人の身の中に入っていきません。何を吐き出すか、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、一つ二つではありません、皆捨て去って、余計なものはとにかく捨て去って、霊の父を死体求めなさい。またもう一つは三節です。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。これは経験したということです。主がよくしてくださったことを何一つ忘れないように、主がよくしてくださったことを繰り返しよく記憶し思い起こした。私たちは神様の恵み深い取り扱いをですね、その時限りのことにしてはいけないんですね。私たちはよくそれを記憶し思い起こしてください。実際信仰の歩みを重ねてみるとですね、主よと言って本当に主が助けてくださらなければどうにもなりませんというふうに必ず誰でも祈る時があろうと思うんですね。神様が受け入れる者たちをそのように訓練しないでおくことがありませんから。でもしばしば同時に起きるのは、主よと呼んでいてですね、そこから本当に救い出されて、完全に事柄が解決しないとしても、とにかくそこから救い出されて、広い場所に導かれたり、また神様が助けてくださったことを味わうんですけれども、それを忘れてしまうということですね。それをなかったかのようにですね、忘れてしまう、まあ人の愚かさでありますけれども、そうではなくてですね、御言葉の父を死体求めて、そして主がよくしてくださったことをしっかりと心に留めて成長する。そして成長する、成長させていただいたものとしてこの主のもとに来なさいであります。今日の御言葉を読んでお祈りしておりましょう。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の身子のように混じり気のない霊の父を死体求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた 尊い生きた石なのです。お祈りいたします。この主のもとに来なさい。このような幸いな御言葉を私たちが聞こうとは本当に感謝申し上げます。イエス・キリストにおいてこの御言葉を私への御言葉として私たちが聞くものとされていること、本当に感謝申し上げます。それにもかかわらずこの御言葉をないがしろにするように歩んできた日々をお許しください。その固くなさを、愚かさを、まことになおも続く罪との戦いをどうぞ憐れんで、あなたの身元に立ち返って勝利を得ることができるように、勝利を得た者にふさわしくあなたを褒めたたえ喜び、どんなことにも感謝して静まることができるように、そして希望のうちにますます見るべきものを見て進むことができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の320番です。